生放送を聞きの方は時刻は3時11分になりました。午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、本日は私永野由佳がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のまちびとをご紹介します。消防本部予防課より赤崎博也さん、桜井美里さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人からまずは山火事予防運動についてお話をお伺いしたいと思います。
はい、山火事予防運動について今日はお話しさせていただきたいと思います。はい、まず日時なんですけども、日時は令和7年の3月21日金曜日から4月20日日曜日までの1ヶ月間になります。はい、期間中の火災は今のところ残念なんですけども、1件焚き火による火災が発生しておりまして、ただ幸いに大規模には至らなかったので、まあ、消防としては良かったなという形になります。
はい、ありがとうございます。まさに今山火事予防運動の真っ最中ということなんですね。はい、こちらの目的についても教えてください。
はい、この運動の目的に関しましては、広く市民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化して森林の保全と地域の安全に資することを目的としています。はい、近年、全国的に山火事が増加傾向にもありますので、ここやはり舞鶴市においても山火事の予防の重要性が高まっているということになります。
はいね、森林火災のニュースとかも見ますもんね。
そうですね。
でこの山火事予防運動なんですが、毎年確か統一標語があったと思うんですが、今年度はいかがでしょうか。
はい、今年はふるさとを山を守ろう火の手からという統一標語になっております。
はい、ふるさとの山を守ろう火の手からということで統一標語が決まっております。さあ、先ほどね残念ながら1件火災が発生しているということだったんですが、ここ最近の火災状況についても教えていただけますでしょうか。
はい、先ほど令和7年度につきましては言った通り、1件発生してるんですけども、令和6年度にあっては焚き火の原因が2件で、令和5年度も、同じく3件、令和4年度も7件、令和3年度2件と、毎年件数には大きいばらつきがあるんですけども、やはり焚き火による火災は、毎年発生しておりますので、舞鶴市においても茨城県の、愛媛県の今治市や岩手県の大船渡市のような、大規模な火災が発生する可能性も十分あると思いますので、市民の皆さんには引き続き火の取り扱いには十分注意していただきますようよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということでね、ここまで桜井さんから山火事予防運動について概要を、説明していただきました。実施期間は3月21日金曜日からということでね、すでに始まっております。4月20日日曜日までの1ヶ月間です。はい、広くね市民の皆さんに山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し森林の保全と地域の安全に資することを目的として毎年実施されています。でこれからの季節、それこそね登山の方が増えたりとかね、はい、山に入る山菜の時期でもありますよね。
そうですね、
私のもこの間友達がわらび取りに行ってましたけどもね、そういった時にもね、十分に火災にはね注意していただきたいなというふうに思いますよね。
はい、
はい、それではここで、1曲挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思うんですが、桜井さんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
今日は私のお気に入りの曲のヒッピーの君に捧げる応援歌を紹介したいと思います。でこの曲が大好きな理由なんですけども、頑張る人の背中を押してくれる歌詞に元気をもらえるからです。で特に、悔しくて泣いた夜もあの日の涙は無駄じゃないというセリフがあるんですけども、この部分に心が響いたところです。で落ち込んだ時や迷った時に聞くと、もう一度頑張れようと思える曲ですので、それでは皆さんヒッピーの君に捧げる応援歌をお楽しみください。
はい、 今ね CM で8アニバーサリーというふうに入っていたんですが、実はですね FM 舞鶴は間もなく開局9周年を迎えます。4月18日で開局9周年ということでね、これからも引き続きよろしくお願いしたいと思います。さて本日は私長野由香がお届けしております金曜日のななこジャタラジオ。金曜日は引野亜希子さんと交代でお届けしておりまして、本日は私長野由香がお届けしております。そして毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部より赤崎さん桜井さんにお越しいただきまして、この山火事予防運動についてお話を伺っているところでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。この、ね、
はい、山火事予防運動も始まっておりまして、3月21日金曜日から4月20日日曜日までですね、1ヶ月ふるさとの山を守ろう火の手からを統一標語に実施されている運動でございます。ということでこの山火事予防運動の重点啓発事項について教えていただけますでしょうか。
はい、重点啓発事項としては枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では焚き火をしないこと、
はい、
また焚き火等の火器の使用中はその場から離れず使用後は完全に消火すること、
はい、
また強風時および火災乾燥時には焚き火火入れをしないこと、あとタバコは指定された場所で喫煙し吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てはしないこと、最後に火遊びはしないことなどが挙げられます。
はい、はい、
でまた舞鶴市では野焼きは原則禁止されており、例外的に認められる場合でも煙や灰、匂いなので周辺住民の方の迷惑にならないように配慮し、火災予防のために事前に消防署への届け出が必要となっております。
なるほど、事前に届け出が必要なんですね。
はい、
それについて書かれたチラシがあるそうなんですけれども。
はい、そうなんですよ。今ちょっと手元にあるんですけども、今からお話しするチラシの内容はインターネットの方で舞鶴市役所焚き火と検索すると出てきますので、また一度見てもらって皆さんに見てもらったらなと思います。
はい、
でこのチラシの内容としては例外的に、野焼きは禁止されて、法律は禁止されてます、
うん、
でただ、例外として認めたるのがしめ縄とかの燃やす時、
どんどん焼き、
はい、そうですね、そういうとこ時はやはり宗教上の行事になりますので、そこは原則的に大丈夫なんですけども、それ以外の、焚き火とか野焼きに関しては原則禁止という形の、内容をこのチラシで出してありますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。
はい、舞鶴市役所焚き火で検索すると出てくるということですので、ぜひねちょっとこう燃やすものがある予定の方は必ず確認してから、
はい、
はい、行っていただくようにお願いいたします。
お願いします。
はい、そして届け出はどのようにしたらいいんでしょうかね。
はい、届け出の種類にもたくさん消防署にもあるんですけども、その提出していただく届け出の名前はちょっと長いんですけども、火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れ火炎を発する恐れのある行為という届け出なんですけども、これは実際焚き火する前日までに消防署の方に届け出を出していただく必要があります。
はい、
でここでちょっと注意事項があるんですけども、この届け出を出したからって消防署が認めているというわけではないという点です。でこの届け出は消防機関が事前にこういった焚き火などを行為するのを把握して、誤報による出動などの混乱を避けるためのものになるんですよ。なので先ほど言ったように届け出を出したからといって消防署が認めてくれるという認識はしないようによろしくお願いします。
はい、
はい、で先ほどしめ縄とかどとん焼きですの、もう行為も実施している場合でも苦情や通報があれば消防などの関係機関は現地に行くことがありますので、そこは指導の対象となる可能性があります。で先ほど届け出がすごい長ったらしいちょっと届け出あったんですけどもこの届け出は届け出を提出するのでも電話でするのでもどちらでも大丈夫ですので、必ずやられる方は電話してもらえると消防としては助かりますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちなみにこの届け出のこの用紙っていうのはどこにあるんでしょうか。はい、
舞鶴市消防本部のホームページにもありますので、
じゃあダウンロードして印刷して、
はい、
はい、
それでもしなければ消防あの近くの消防署に聞いていただければすぐ対応してもらいますので、
はい、
最近はもう電話の方が完全に多いですので、
そうですね、
はい
はい、あのいずれかで結構ということですので、届け出書を提出する、もしくはお電話であのいついつあの焚き火をする予定なんだけどということでお申し出をいただきますと、その誤報を防ぐことにつながりますので、
はい、
必ずちょっと一言、
はい
はい、消防まで届けていただきますようにお願いいたします。
お願いします、
はい、さあその、ね、実施方法についてなんですけれども、いかがでしょうか。
は
い、
実施方法は大きく3つあるんですけども、例えば登山口、共楽公園等に今現在ポスターを掲示しているほか、うん、まあ舞鶴市消防本部のホームページであったりとかいった各種広報媒体の活用によって、まあ、山火事予防の意識を図っております。
はい、
で消防署にも、町内の西側の壁側に看板を掲示しておりますので、またよかったら見てください。
はい、
で2点目に、あの火災警報発令中の時は火災の発生しやすい時期などですね、その時に消防の放送設備付きの指令車っていう呼ばれる車両があるんですけども、それであのその自動車を活用して市内を巡回したり、うん、ということで、まあ、火災の未然の防止っていうのに図ったりしてます。
はい、
で最後に消防署では、あの山火事になると、今まで消防車で火災現場に行ってるんですけども、うん、車両がそこの場所に行けないっていうのが発生しますので、その時にあの、まあ、リュックみたいなジェットシューターっていう名前なんですけども、それを実際に中に水を入れて実際消火するんですけども、その資機材のしっかりとした点検とかで、地域の実情に即した予防対策を計画的に講ずるよう努めております。
はい、ありがとうございます。ということで、この山火事予防運動の、ね、実施方法、3点ご紹介いただきました。はい、はいね、先ほどお話にもありましたけれども、この空気が乾燥して火災の発生しやすい時期ということです。まあ、そういった、ね、あの乾燥やあの強風の時は焚き火をしないことというふうに先ほどご注意がありましたけれども、
はい、
これはあのなんか天気予報とかを見て、
あ、そうですね、
はい、確認していただいたらいいですかね。
はい、
はい、あの警報や注意報が出ているときはしないようにと、
そうですね、
いうことですね。
はい、
ちなみに今日舞鶴市乾燥注意報出てますね。
じゃあ焚き火は皆さんやめていただきますように、よろしくお願いします。
はい、ね、さあ赤崎さんにも聞いてみたいと思うんですけれども、
はい、
はい、実際にね、この山火事予防運動をされていて、あの、まあ、発生してしまっているケースもあるわけなんですけれども、どういうことが原因になってるんですかね。
原因につきましては、大体あの国が出している報告では 75% から 80% ぐらいはもう人為的なミスによるもの、火の不始末、タバコの不始末とか、はい、あの焚き火の不始末とか、いったような人為的なミスが、まあ、主な原因の8割ぐらいを占めていると言われてますので、あの山火事にならないように、あの皆さんが注意してやることで、あの山火事一つでも防げると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。ね、もしかしたらその自然発生的に火災が起きることもね、あの多分あるとは思うんですが、ほとんどが人為的なものによるということですので、必ずやっぱりね、この山に入られる方は特にやっぱこう山の中で食べる、カップラーメンとか山の頂上で飲むコーヒーとかめちゃくちゃ最高じゃないですか。
そうですね、
でこうガスボンベを背負って登山される方とかもいらっしゃったり、私も実際に、ね、頂上で食事をしたりしてね、すごくいつもより美味しいなって感じたこともあるんですけど、やっぱそういうところでちゃんと火の始末をしないと山火事につながってしまうということですので、 もちろんタバコとかもそうですよね。
はい、
はい、必ずもう二重にも三重にも確認していただきまして、もうちゃんと火は消えたかなということで注意して確認していただきたいなというふうに思います。それではここでお知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして 町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部予防課より赤崎さんと桜井さんにお越しいただきまして、山火事予防運動についてお話をお伺いしてまいりました。さてここからはですね、少年消防クラブについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、でそもそもこの少年消防クラブとはどういったものなんでしょうか。
はい、少年消防クラブといいますのは、防火や防災について学習し、さまざまな体験を通じて社会の一員であることを自覚してもらい、心身ともに明るい少年少女として育つことを目的に活動を行っているクラブになります。
はい、
また、舞鶴市では育成指導員として舞鶴市消防団の中から指名された消防団員さんが中心となって研修や訓練を行うことで、子どもたちが地元を身近に感じながら将来の地域防災を担う子どもたちを育成するということをもう一つのコンセプトに活動を行っています。
はい、
舞鶴市では東舞鶴と中舞鶴の小学校区を中心に東少年消防クラブ、西舞鶴の小学校区を中心に西少年消防クラブと2つのクラブがあります。
はい、ありがとうございます。ということはこの少年消防クラブの対象は小学生ということでしょうかね。
はい、そうなります。
はい、では今どのような活動をされているんでしょうか。
はい、現在東少年消防クラブでは13名、西少年消防クラブでは14名のクラブ員が在籍していまして、5月から月に1回程度土曜日または日曜日に年間約10回ほど活動を行っています。
はい、
主な活動としましては消火、救急、救助などの消防訓練、着衣水泳や起診者体験などの防災研修、その他には消防出初め式への参加やレクリエーションなど子どもたちも楽しみながら活動を行っています。また消防訓練では実際に消防団が使用する小型ポンプや消防ホースを使った消火訓練、救助工作者に積載している救助資機材を使用した救助訓練など、日常生活ではあまり経験できないような体験もしていただけると思います。
結構本格的なんですね。
はい、
はい、まあ、そのような経験をね実際にされている子どもたちが舞鶴市内にも 13+14 で27名現在在籍されているということですね。
は
い、
そうですね。
はい、でぜひねこういう活動をしてみたいという方、どのように入部したらよろしいでしょうか。
はい、今年度の募集についてはもうすでに終了してしまっているのですが、毎年だいたい12月の1日から1月の末までクラブ員の募集を行っています。
はい、この少年消防クラブに入部できる対象年齢はありますでしょうか。
はい、舞鶴市の少年消防クラブでは小学校5年生と6年生を対象に活動を行っておりまして、東舞鶴と中舞鶴の小学校へ通っている方は東少年消防クラブへ、西舞鶴の小学校へ通っている方は西少年消防クラブへ入部することができます。
はい、その他に入部するための条件はありますか。
条件としては特にはありません。舞鶴市内の小学校へ通う5年生と6年生の方でしたらどなたでも入部することができます。
はい、ありがとうございます。ということでね、対象は小学生ということだったんですが、その中でも高学年の5年生と6年生が対象になっているということです。先ほどね、12月から1月までこのクラブ員の募集を行っているということなので、もう今年は終わってしまったということなんですが、途中で入部することも可能なんでしょうか。
はい、もちろん途中で入部することもできます。もしこのラジオを聞いた子どもたちや親御さんで少しでも興味を持たれましたら、東舞鶴中舞鶴の小学校区の方は東消防署に、西舞鶴の小学校区の方は西消防署に事務局がございますので、お気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。途中入部も可能ということですので、ぜひねラジオを聞いてやってみたいなという方いらっしゃいましたら、お住まいの地域によって加入できるクラブが違うということですので、じゃあ東舞鶴中舞鶴にお住まいの方はどこに電話したらよろしいですか。
はい、事務局としましては東消防署内にあるんですけども、舞鶴市東少年消防クラブ事務局が、 連絡先 65-0119、西少年消防クラブにつきましては西消防署内に事務局がございます。舞鶴市西少年消防クラブ事務局、電話番号が 77-0119 になっております。
はい、ありがとうございます。ね、いずれかにお住まいの地域によってお電話いただけたらと思います。そして最近指導者表彰の受賞があったというふうにお伺いしたんですけれども。
はい、そうなんです。実は先日3月20日に東京におきまして、優良な少年消防クラブとその指導者の表彰式がありました。今回西少年消防クラブから育成指導員の堀江さんが子どもたちの育成指導や火災予防の普及啓発に活発な活動を行ったとして優良な指導者に贈られる総務大臣賞を受賞しました。
すごい、おめでとうございます。ね、舞鶴からもこのようにね、指導者表彰ということで先日東京で表彰式が行われて総務大臣賞を受賞なさった方がいらっしゃるということで大変心強いですね。
はいはい、今回で2人目になります。
あ、そうですか。はいはい、ということでね、安心してご指導を受けていただければなというふうに思います。さあ、あっという間にね、時間になってしまったんですが、最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、ありがとうございます。防火や防災に関する訓練や研修ももちろん少年消防クラブでは行っているんですけども、その他にもキャンプなど子どもたちが楽しく学べるような行事を育成指導員さんが毎年考えてくれています。市内のいろいろな小学校から集まってクラブ活動をしていますが、みんなすぐに仲良くなって育成指導員さんたちと一緒にワイワイ楽しみながら日々活動を行っています。ぜひ皆さんも少年消防クラブに入って一緒に楽しく防火防災について学びましょう。
はい、ありがとうございます。ね、キャンプなどの楽しい行事も通じて子どもたちの心と体の育成に、はい、勤しんでいらっしゃるということですね。こちらの少年消防クラブ、条件としては小学校 5,6 年生が対象ということですので、男の子でも女の子でも OK ですね。
はい
はいはい、お住まいの地域によってお問い合わせ先が異なっておりますので、今一度お伝えしておきます。中舞鶴東舞鶴の方は 0773-65-0119 東消防署内まで、そして西舞鶴にお住まいの方は 0773-77-0119、西消防署内までお問い合わせいただけたらと思います。ね、ぜひね、この人生のうちで2年間しかね、チャンスがないですから、きっと貴重な経験できるかと思います。気になった方はぜひお問い合わせください。
よろしくお願いします。
ということで本日は、消防本部予防課より赤崎弘也さんと桜井美里さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。